先週は聖霊の身についての説教をいたしました。今日の説教題は身をつける人生。今秋の時期、身をつける時期です。いろんな実が皆さんの周りでも木になっているのを見ることができるのではないでしょうか。私の散歩のコースにもたわわに実をつけた柿の木があります。また我が家でもレモンの木が実をつけて、まだ青いですけれども、収穫に向かっていると思います。人生には季節があります。春、夏、秋、冬と。春という季節、青春という言葉はどうでしょうか。もうあまり使われなくなったでしょうか。高校生、大学生の頃を指す言葉だと思います。人生の春というのは、野の花のような花が咲き始め、また鳥が鳴いて、まだ青くてくちばしも黄色い時期かもしれません。世の中のことがまだよくわからないけれども希望に満ちている時期です。そしてこれからの時代を待ちわびているいい時期だと思います。将来の準備もしていかなければなりません。さまざまなことを学んでいかなければならない。感受性がとても豊かな時期だと思います。勉強して多くのことを学び吸収し、基礎を作り上げていく時期です。また人生の価値観を養っていく時期でもあります。神を愛し、神を恐れ、神と共に歩むということを学んでいかなければなりません。人生を建物に例えるならば、土台を作り上げていく時期です。正しく生きるということ、人を大切にするということ、ずるいことをしないということ、そういった基礎的な事柄を身につけていかなければならない時期です。私は高校生の時に亀井勝一郎のこういう言葉に出会いました。青春は夢なのではない、現実的な一刻も争えない人間土台構築の時期なのだ。この言葉はすごくよく覚えています。高校おそらく2年生ぐらいの時だったと思いますけれども、確かにそうだなと思いました。で、この亀井勝一郎という方は浄土真宗の方なんですけれども、実はその書物の中には聖書の言葉よく出てきます。聖書のことを知っておられる方です。この人生の土台を作り上げていく、一刻も争えない大切な時期なのだという文脈で、彼は3つのことを語っておられます。青春の時期、大きな人生をかけて取り組むような問題に出会うということ、できれば一人の著者について3年がかりで全集を読み通すというようなことを勧めておられます。また一人ぼっちで生きるのではなく、人との出会いが大切であるということも語っておられます。そしてユーモアを持って人に使えるということも語っておられます。いずれにしましても、この春の時期に吸収したことというのは人生の基礎になっていきます。そして夏の時期が訪れます。夏というのは暑い時期です。激しい時期です。多くの活動を行っていくことができる時期です。体力もあるし、がむしゃらに前に向かっていくことができます。状況が困難でも突き抜けていくことができるような時期です。失敗もありますけれども、徹夜もするし、新しいことにどんどん挑戦し、世の中のことを学び成熟をしていく時期でしょう。きっとひまわりのような花をつけられる時期でしょう。そして秋が来ます。秋というのは円熟の時です。今までのことを土台にし、実をつけていく時期です。豊かな時期でもあります。さまざまな領域で実をつけて行くことができるでしょう。仕事の上でも、人格的にも、経済的にも実を結んでいく時期です。 人間関係にしてもテストの点で全てが測られるのではないということがもう分かっています。むしろ誰を知っているか、誰に知られているか、どういう人として知られているか、それが大切だということが分かってきます。信頼できる正しい人として知られるということの大切さを私たちは知っていくことでしょう。そしてこの秋の時代には次の世代を支え、助け、見守り、そういう時期だと思います。で、高齢化とともにこの時期が長くなっていると思います。もうしばらく前に聞いた話ですけれども、サザエさんの、あのお父さんの波平さんは何歳ぐらいでしょうかというのがありました。あの当時のサザエさんが作られた頃の定年退職は55歳ということですから、波平さんまだ仕事行ってますから、55よりも若いということは私よりも若いということになります。それはちょっとショックなことですけれども、まあ、この時期っていうのはだいぶ長くなってきたと思います。秋の時期に実をつけることができるかどうかは、春や夏にどのような生き方をしてきたか、それが大きな影響を与えることになります。そして冬が来ます。人生を閉じていく時期になります。私のパソコンのデスクトップにはフォルダーは4つしかないように心がけています。あのデスクトップにいっぱいフォルダーがあるとちょっと大変ですし見にくくなりますね。で、そのいつも使うフォルダーは Your Days Today というふうに書いてあります。しばらく前に出会った言葉ですけど、あなたの日は今日ですというふうに書いてある。だからまあ、明日のこと、明後日のこと、10年後のことの準備もしていかなきゃいけないんだけれども、今日集中しなきゃいけないことがそのフォルダーには入っています。ひょっとしたら明日死んでしまうかもしれません、我々は。だから、もし明日死んでも今日死んでもいいという方向に向かった生き方をする必要があるでしょう。そしてそれは、もし人生がさらに与えられたならば身をつける、そういう生き方になっていきます。今日聖書から身を結ぶ生き方について学んでいきます。プロジェクターに出ると思います。詩編の一編全体を読んでいきます。詩編一編。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。それゆえ悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい者の集いに立てない。誠に主は正しい者の道を知っておられる。しかし悪者の道は滅び失せる。以上です。詩編には詩が150入っています。そしてその第一編はいわば詩編全体を束ねる扇の要のようなものです。この詩編一編は賛美や祈りの詩というよりも祝福された人間の生き方、それをもって始まっています。人生をどう生きるのか、詩編50編の第一番目の詩がこのような詩であるのは偶然ではありません。祝福された生き方への招き、それは詩編全体に関わる内容です。今お読みした内容、5つに分けられるでしょう。第1番目は、恵まれたもの、素晴らしいもの、祝福されたものがしないことが書かれています。2節は、恵まれたもの、祝福されたものがすることについて。そして3番目。恵まれた者の人生が実を結ぶということ。そして4番目、4節。その対比として、 悪しき者の姿が書かれており、5節6節はエンディングになっています。今日の説教を一言で申し上げます。それは、私たちは実を結ぶことができる、そういう人生を送ることができるということです。そのために必要なことを2つ申し上げていきます。第1番目、主の教えと共に生きるということです。神の教えと共に生きるということ、一節二節もう一度読みします。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、まことにその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。私たちの教会にしばらく来られている方、半年以上来られている方は毎週聞く内容があります。聖書は分厚いけれども、結局聖書は何を教えているのか、それを一言で言うならば、まあ、2つあるんですけれども、何か、次のプロジェクター、今日ちょっと後ろに下がってますので、プロジェクターに何が出てるか肉眼で確認できないので、信頼しながら行きますけれども、マタイによる福音書22章、そこにイエス様の教えてくださった最も大切なことが記されています。イエス様から聖書を学べるというのは最も素晴らしい聖書研究会になります。一番大切なことをイエス様はまとめられました。第1番目、マタイ22章37節、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟であると言われました。そして第二もこれと同じように重要である、隣人を自分のように愛しなさい。聖書は何を教えているのか、結局のところ何を教えているのか、この二つです。私たちを作り、私たちを愛してくださっている神を、その愛を知り、神をお愛しするということ、そして神が作られたすべての人、隣人を自分のことのように大切にし愛するということ、結局それなんです。私のキリスト教概論では、今年はテレ授業っていうんでしょうか、遠隔授業なので期末試験がちょっと普段と違うんですけど、一番目にこの問題を出します。でもずっと言ってます、学生に。これができなかったら他は採点しません、再履修ですというふうに言ってます。1学期間15回の授業を受けて、結局一番大切なことが分からなかったらもう一周ですというふうに言ってあります。もう 99.数%の学生はもちろん正解を書くことができます。とっても大切なことなので、このことをどうか頭の中心に置いてください。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。いつもそのことを喜び、いつもそのことを繰り返すんです。そして悪いことを考えないということです。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。人を陥れたり、あざけったり、バカにしたり、見下したりしないということです。これは実はすごく大切なことです。誰でも人のことを自分より優れたものと考えなさいというふうに聖書は教えてくれています。私たちは時々クリスチャンと言いながら、あるいは教会に生きながら、鎧をつけて悪い心を持って、謙虚さを失い、優越感を持って他の人を見、そして神を賛美しようとすることがありましたし、あると思います。プロテスタント教会は長い間カトリック教会に対してそのような態度であったと思います。また逆もそうかもしれません、わかりませんけれども、しかしそのような態度で神を礼拝するということはできないんです。神を礼拝するときに必要なことは何か、それは幼子のような心で、純粋な心で、駆け引きなしに裸のままで神の前に出るということです。そして愛を大切にして生きるということ。イエス様は言われました。天の御国で一番偉い人ってどういう人ですか、弟子に聞かれて、一番偉い人どころか幼子のようにならなければ誰も天の御国に入ることができませんというふうに言われた。 入ることすらできないんです。幼子のような純粋な心でなかったら。神の前に大切なこと、それは純粋な心で駆け引きなく、ずるいことを考えず、人をあざけらず、神を愛し、隣人を愛するということ。それが最も大切なことです。次の画像お願いします。申命記、申命記というのはモーセの五章、トーラーと呼ばれますけれども、その五番目、創出レビ民申命記というふうに覚えてください。もしまだ覚えてなかったら。で、イエス様が一番引用されたのもこの申命記。申命記の内容にさっきの第一番目の戒め出てきます。読みますね。申命記六章四節から、聞きなさい、イスラエル。主は私たちの神、主はただ一人である。心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさい。私が今日あなたに命じるこれらの言葉をあなたの心に刻みなさい。これをあなたの子供たちによく教え込みなさい。あなたが家に座っている時も、道を歩く時も、寝る時も起きる時もこれを唱えなさい。これを印としてあなたの手に結びつけ、記章として額の上に置きなさい。これをあなたの家の門中と門に書き記しなさい。この言葉、これヘブライ語でシェマーというふうに言います。シェマーというのは聞きなさいという命令形です。シェマー、イスラエルという言葉で始まる。これはユダヤ人の人、みな覚える言葉です。そして臨終の時にこの言葉を唱えて臨終を迎える。という言葉です。本当に繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し、そして神を愛すること、そこから始まっていくんです。ですから、神を愛すること、隣人を自分のように愛すること、さらには先ほどお祈りした主の祈り、それを繰り返すこと、これはね、実はすごく大切なんです。主の祈りは、一日のうち最初に外に出た時に空を見上げながら、天を見上げながら祈ってくださいというふうに申し上げています。祈ってますか？手を挙げてくださいって言いませんけど、心の中で手を挙げてください。祈ってる人は天を見ながら、天に増します我らの父を、あるいは天にいらっしゃる私たちのお父様と祈ります。私何度も祈ります。一日のうちに朝の朝散歩の時にまず手を見上げて祈ります。これはね、本当に豊かな祈りなんです。主の祈り。だってイエス様が教えてくださった祈り一つしかないんですよ。それが大切でないはずがありません。主の祈りは我々を作り変えるような祈りです。神中心へと私たちを作り変えてくれます。まあ、素振りのようなもんです。剣道で言うなら。まあ、卓球でもテニスでもそうですけど、素振りがきちんとしてない人で、剣道の有段者っていないですね。素振りが乱れてる人で、テニス上手な人いないです。松井選手がジャイアンツからヤンキーズに行った、長嶋監督と一番の思い出何ですかって、素振りですというふうに言われてました。もう素振りの音で、監督は、よしとか言ってくれたと言ってました。ホームランバッターにとって一番大切なのは何か、素振りだというふうに言うんです。で、主の祈りはクリスチャンライフの素振りのようなものなんです。これで型ができていくんです。実は天に向かう方向の型は、だから大切にしてください。主の祈りとこの2つの戒め。次の画像お願いします。エレミア書、実を結ぶということに関して、エレミア書17章7節、主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように。そして8節。その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの土地にも心配なく、いつまでも実を実らせる。実を実らせるためには、水の流れのそばに植わって、根を張らなければなりません。神の豊かな祝福の流れのそばにおり、そこに根を張っていなければならない。そして葉をつけるんです。そうすると、時が来ると実がなるんです。一晩ではできません。皆さんの中では、受験の時に、あるいは期末試験の時に、徹夜して、 対策した人いますね。手挙げてくれなくていいです。ほとんどみんなだと思います。ギリギリで、やりましたね。でも、実をつけるのに、どんなに頑張っても一晩じゃ実はつかないです。逆に、ゆっくりゆっくり、葉っぱをいっぱい増やして、根が水に届いているときに、そして日の光を浴びるときに、時が来ると実がなるんです。神と共にその教えを口ずさみ、いつも主の祈りを唱え、いつもシェマーに書かれている神を愛することを唱え、それを志し、天の御国に向かった生き方をする。神が教えられたように隣人を自分のように大切にしようとしていく、親切にしていく。その時、そういう人いたら考えてみてください。皆さんの周りに、本当に神を愛し、光を求め、隣人を大切にしている人がいたら素敵だなと思わないですか？何かあったら一緒にその人と仕事したいなと思わないでしょうか？で、そういう人は何をしても栄えるんです、やっぱり。無視の心で、自分のセルフィッシュなエゴの思いじゃなくて、優秀であっても有能であっても、どんな技術身につけても、神を愛し、まっすぐなことをし、隣人のためにって生きてる人は、やっぱり人が集まってくる。そして尊敬されるんです、実は。でもそういう人は謙虚なんです、本当に。謙虚な人、神を愛し、隣人を愛する人が、一番認められて、一番尊敬されていく。でもその人は尊敬されたいからそうしてるんじゃなくて、本当に謙虚な人。それが、クリスチャンのあるべき姿です。そういう祈りをしていくときに、そういう一日のスタートをしていくときに、で、それが習慣になる必要があります。習慣になると、あなたの性質が少しずつ少しずつ変えられていくんです。生活習慣病って言いますよね。食べ物だとか運動しないだとか、それも習慣が悪いと、そういうふうになるわけです。いい習慣をしてると、いつの間にか足腰も元気になって、夜も早く寝られるし、朝も早く目が覚めて、っていうふうになりますね。食べ物の習慣もそうだと思います。もし毎週神を礼拝する生き方をしているなら、5年、10年、30年とそういう生き方をしているうちに、神を礼拝する人になっていきます。神を礼拝する人格になっていきます。もしあなたが本当に神を、神の愛のうちにより、神の愛を、神を愛することを求め、隣人を愛そうとしながら、5年、10年、30年生きてきたら、表情が変わってきます。人格が変わってきます。だけど、もしあなたが毎日、一個ずつ嘘をついてきたら、1年後には今日よりも嘘つきになってます。10年後、20年後、30年後には、もっと嘘つきになり、嘘をつくことが悪いとも思わなくなる。あなたの一部になって、しまいます。習慣が人を作ります。常に神のそばにおり、神の水路から水をいただき、神の光を浴び、神と共にその恵みのうちに生きることです。その時に時が来ると身を慣らしていくんです。それが一番目です。主の教えと共に生きるということ。二番目。今日は二つしかありません。申し上げること。二番目は、悪しき生き方から離れるということです。意識的に悪しき生き方から離れる。神の教えを喜びとし、悪しき生き方から離れるということを詩編の一編は記しています。悪しき者とはどういう人か。必ずしも極悪犯とか、そういう人、でなければならないということはありません。神が願っておられる生き方とは別の可能性を模索する人です。詩編は神のもとに生きるかそうでないのか、その2つを対比的にここで記しています。一瞬大丈夫そうなんだけれども、神の生き方ではないという生き方を選ぶ。入り口ではさほど悪くは思えないでしょう。確かに、あ、これでもまあいいかなっていうふうに思える生き方。だけど、 しばらく行くと、あら、随分ちょっと違った方向に行ってしまったかなという生き方です。例えば、時々教会には行くけれども、神にばっかり従っていてはこの世では生きていかれない。よく聞きますね。私のおじ、昔教会行ってたと言ってましたけど、いや、社会に出たらもうそんな綺麗事言ってられないんだというふうに言ってたのを覚えています。私がまだ洗礼を受ける前だったと思いますけど、教会に行き始めの時に。神はいるかもしれないけれど、自分の力で道を切り開いていく。こういうことも聞きますね。神の教え、神のトーラーではなく、この世のトーラーに従っていく、この世の教えに従っていく生き方です。結果として、あなたを少しずつ少しずつ神から離していきます。この詩編の記者は、その世俗の力をよく知っています。そしてこの力によってもたらされる人生の崩壊について警告を鳴らしているんです。次のプロジェクターを出してください。申命記。これ申命記大切なんですね。創出レビ民申命記の申命記。5番目の章です。トラの8章の17節から。申命記というのは何かというと、申命記にも10回出てくるんですけれども、モーセが出エジプトを導きました。エジプトの地、奴隷にされていた地から約束の地に向かっていく。430年エジプトで奴隷、まあ、特に後半は奴隷にされていました。そして神に導かれてモーセが約束の地へとイスラエルの民を導いていく。荒野でなんと40年かかりました。一世代かかりました。モーセも年を取った。そして次の世代のリーダー、ヨシュアが導いて約束の地に入っていく。その時に、出エジプトを経験していない若者たちがいるわけです。40年間荒野にいましたから、まあ、いわば40歳以下は出エジプト経験していないわけです。あのすごい経験をしていない。その人たちを含め、もう一度モーセが神がどういうお方だったのか。神が10回与えてくださった。そして神に誠実であるということを伝え聞かせて自分の役割を終えていく。それが記されているのが申命記なんです。これ申命記の8章17節から読みます。あなたは心の内でこの私の力、私の手の力がこの富を築き上げたのだと言わないように気をつけなさい。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。あなたが万一あなたの神、主を忘れ、他の神々に従い、これらに仕え、これらを拝むようなことがあれば、今日私はあなた方に警告する。あなた方は必ず滅びる。これモーセからの言葉です。もし我々が、いや、まあ神様いるかもしれないけど、俺が頑張ってこの大学に入って、私が頑張って入って、俺の力と才覚と、まあいろんな人の力も借りながらだけれども、今日ここまでやってきたんだ。と思ってしまうなら、そして神のことを忘れてしまうならば、モーセが語ったように、聖書が語るように我々は必ず滅びるんです。神の水路に根が届いていないならば、神の光を受けていないならば、神の実をつけることはできません。もちろん一時的に豊かになることは可能でしょう。フェラーリやポルシェも買えることはできるかもしれない。何億という収入を得ることはできるかもしれない。しかし、最近芸能人の方が亡くなったというニュース聞きますね。有名な人、あんな有名な人だったのに、ああ、もう亡くなってしまった。なんか寂しい気がします。ビッグだった人が、ああ、やっぱりこの人もいつかは亡くなるんだなというような感じがします。どれほど成功していた人であったとしても生涯を終える日が来る。そして神の前に立つ日が来ます。一番大切なこと、それは神の前にまっすぐに正直に天の御国を向かった、御国に向かった生き方をしているということです。ある時はより豊かになり経済的に、ある時はそうでないかもしれない。だけど、身から結ぶ 人徳と言いましょうか、実というのがあるんですね。フルーツがあります。それは誰によっても奪われない。お金は失うことあるでしょ。物も失うことある。経済学者が時々言うのは、教育というのは非常にいい投資だということです。国にとってもそうです。親は子供にしてあげられる最も良い投資、それは教育を与えることだと思います。それは一生身につけたものだから。学び方、知識、人間関係の中で得たもの、それ物と違って一生それは持ってられます。そういう意味ですごく大切な投資です。同じようにあなたが持つことができる最も素晴らしい投資は、神の実を人生に実らせていくということです。それは天の御国まで持っていくことができるものです。キャッシュは持っていくことはできない。車や家も持っていくことはできない。だけど、あなたが人生の中で身につけてきたそのフルーツ、神からの実、それは永遠にあなたが持っていくことができるものなんです。時々神は自ら助くるものを助くなどという人がいます。こんな言葉は聖書にありません。自分で何とかしようとする。そうではない。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人、その人が祝福されていくんです。一見正しそうに見えるけれども、最終的にあなたを神から離すもの、それは神からの言葉ではない。悪者の助言ということになります。あざける者、人をバカにする。俺はできる、私はできる、私は正しい。そういう傲慢さ。それは結果として、霊障を導きます。どうせあの人なんて、みたいな態度になる。そういうふうにするものって正しいものではない。真理ではありません。真理はあなたをより愛する人に変えます。より優しい人に変えます。より謙虚な人に変えます。より神の光を求める人に変えていきます。それが真理の性質です。だ結果として、木はその実によって知られるというふうに聖書は言います。結果としてあなたがより生意気で傲慢でずるくて汚い人になっていくものであるならば、それは神から来ているものではありません。イエス様は罪人と共に生きられましたが、罪人の生き方に身を任せるということはありませんでした。またこの詩篇の一編はもみ殻についても言及されています。まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。悪者について書かれている。もみ殻と木が対比的にあります。どっちが自由か。どう思いますか、皆さん。もみ殻は風が吹くといろんなところに行くことができます。でももみ殻は絶対に実をならすことはできない。もみ殻の人生というのは、ここで書かれているもみ殻の人生というのは、確固としたものがなく、風に吹き飛ばされて流されていく生き方です。時代の風に飛ばされて、今風の生き方を求めて流されて生きていく。それがもみ殻の人生です。もみ殻のような人が一時的な繁栄やこの世のトレンディ、力を持つということはあります。しかしもみ殻は絶対に実を結ばない。もみ殻には中身がないからです。最終的に神の御前に立つときに、神が正しく全てを裁かれます。木というのは動くことはできません。それは不自由に思えるかもしれない。しかし身を慣らす生き方っていうのはそのような生き方なんですね。一番大切なこと、それは命の源である神のそばに植えられること。もみ殻のようにあっちに行ったりこっちに行ったりすることではない。神の教えを繰り返し口ずさみ、神を愛し隣人を愛する生き方、主の祈りを毎日何度も唱え、言うだけじゃダメですよ。呪文のように なっちゃダメです。天に増します我々の血をって言う人いるでしょ。 皆さんの知ってる人、そうならないように私たちの教会で2つの主の祈りの翻訳、一週ごとに変えています、意識的に。それは意味を考えて祈るように。心から主の祈りを祈ってください。そして、正直な生き方をする。誠実な生き方をする。派手ではない。しかし、確実に実を結ぶ生き方になります。人生というのは選択の連続です。どの学校に行くか、どの職業に就くか、どの人と結婚するか、どの道を歩むか、誰と時間を過ごすか、収入をどういうふうに使うか、正しい選択をするにはどうしていったらいいのか。神と共に歩むということです。そういう人になるということ。そしてそういう人と時間を過ごすということです。次のプロジェクター。お願いします。御箇所、旧約聖書の御箇所、これ先週も読みましたけど大切なことです。主はあなたに告げられた人よ、何が良いことなのか、主は何をあなたに求めておられるのか、それはただ公義を行い、誠実を愛し、へり下ってあなたの神と共に歩むことではないか。正義を、公義を行い、誠実を愛し、へり下るということ、そして神と共に歩むということ、神を愛するということ、そして人を愛するということ、そのような性質、そのような習慣、それがあなたの性質、あなたの習慣となるような生き方をしていくことです。その時に、時が来ると、実を結び、何をしても栄えるようになります。最後に、ガラテヤ書の御霊の実、聖霊の実を見ていきましょう。ガラテヤ書 5-22 から。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。神と共に歩み、悪を退け、身をつける人生を歩んでまいりましょう。お祈りを捧げます。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。詩編一編を通し、私たちがいかに生きるべきか、どのようなことを大切にすべきか、どのような方向を目指すべきかを教えてくださり感謝をいたします。あなたの教えてくださったことを、ただ字面だけではなく心に刻み、あなたの愛とともにこの教えを口ずさみ繰り返し、悪しき生き方から離れる歩みをさせてください。そして時が来るときにあなたからの実をいただくことができますように。救い主、主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。